経験、結婚生活編、丸一、創世記2章18節。それから、エホバ神は言われた。その人が一人でいるのは良くない。私は彼に、彼の配偶者としての助け手を作ろう。20節。こうしてその人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のあらゆる動物に名を付けたが、アダムのために、彼の配偶者としての助け手が見当たらなかった。21節、そこで、エホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして、彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。22節、こうして、エホバ神は、その人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。23節、すると、その人は言った。今度こそ、これが私の骨の骨。私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。クリスチャンの結婚はキリストと教会の結婚を表しています。人は皆独身の賜物のある人以外、神の導きのもとで配偶者と結婚し結ばれるべきです。未婚の若い兄弟姉妹は結婚について語ることを恐れてはいけません。神の定めによれば、あなたは一人でいるのは良くないのです。したがって、結婚についてよく祈り、主の導きがあるようにすべきです。結婚の第一番目の条件は、クリスチャンであることであり、第二番目は、負担や志が一致していることです。これらの条件が最も重要な事柄であり、その他の事柄は、付属的な事柄です。相手が未信者であれば、福音を伝えてください。このような神の定めの中のクリスチャンの結婚は、神の建造のための基礎です。主を愛し、互いに愛し合い、助け合う夫婦は、教会生活の中で建造のために機能することができます。2、すべての正しい結婚は、男と女の結婚です。若い兄弟たち、私は女性が奥義的であることを認めます。女性は男性が難しいと思っています。しかし覚えていてください。私たちは同じ種類に属しているのです。神が私たちを神の種類に従って作られたという事実は、神が私たちと一になることができ、私たちも神と一になることができることを示します。そうでなければ結婚は奇妙なものとなってしまうでしょう。ローマ6章5節。もし私たちが彼の死の様の中で彼と結合して成長したなら、彼の復活の様の中でも彼と結合して成長するのです。結婚生活において、夫婦が互いに愛し合い、助け合うために、神を享受し、神と一になり、神人の生活をする必要があります。そうでないと、男女は互いに理解できず、助け合うどころか妨げ合ってしまいます。夫婦が神の定めに従って教会生活をするなら、大きな祝福が教会にもたらされます。しかし、そのためにあなたは、あなたの内側を十字架の死によって対処する必要があります。結婚生活における不平、不満、不和は、あなたが十字架を経験せず、天然の命を生きていることを証明します。主との親密で個人的な交わりを通して、十字架を経験し、復活の中で神を表現し、神を代行する夫婦になってください。